Good afternoon.
こんにちは。
I hope you're glad to be here.
皆さん、ここに来てよかったと思ってらっしゃることを願っております。
If you're not sure, I hope you will be by the time we're done.
もし、どうかなと思ってる方々、この集会が終わる頃には絶対に来てよかったって思ってくださることと思います。
はい。Let's pray as we begin.
では始める前にお祈りをいたします。
Lord, we simply ask that you would send the Holy Spirit to give us understanding.
天の神様、どうぞ私たちに理解をするための聖霊を送ってください。
He inspired the word.
神様がその御言葉を霊感として与えられました。
And now, Lord, please translate it into our minds.
その御言葉をどうぞ私たちの心と思いの中に通訳をして入れてくださいますように。
We pray in Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen. Are you hungry?
皆さんそろそろお腹が空かれてないでしょうか。
I hope you're hungry for this.
はい、霊的にお腹がペコペコであることを願っております。
Okay, open your Bible. I hope you brought it to the book of Esther.
それでは早速エステル記を開けてみたいと思います。
Why Esther?
なぜエステル記なんでしょう。
Maybe you think because oh, this is a women's retreat.
ああ、女性部の修養会だから。
That's not the only reason.
でもそれだけが理由ではありません。
It's a very powerful book.
とても力強い、書物なんですね。
Now those who stood up earlier, and if you have been attending the monthly seminar, we've been studying Ezra.
で、私たちは東京の方で毎月エズラの勉強をしています。
And Ezra relates the story of the first two returns of God's people from Babylonian captivity.
エズラ記にはこのユダヤ人たちがバビロンから捕虜として解放され、そして故郷に帰った二つのグループですね、二人ですね、のお話が載っています。
We have to mention this for the background.
ですね、エステル記を十分に理解するためにはちょっと復習をしています。
You have to admit, people don't often study Ezra, Nehemiah or Esther.
で、エズラ記、ネヘミヤ記、それからエステル記っていうのはあまり勉強として取り上げられない部分だとは思うんですが、
And the book of Ezra is divided into two parts
エズラ記というのは、2つの部分に分けることができます。
The first is chapters 1 through 6.
初めの部分は1章から6章です。
That's about rebuilding, restoring the temple in Jerusalem.
ここの部分には、エルサレムの神殿をこの復興する、再建するお話が載っています。
And then chapters 7 through 10.
そして7章から10章までは
It's about the reformation of the people.
今度は人々を回復するお話が載っています。
Now, those chapter divisions, 1 through 6, 7 through 10, are separated by a 58-year gap.
そしてこの最初の部分と2つ目の部分の間には58年間のこのブランクの期間があるんですね。
And In that 58-year gap, that's when the story of Esther happens.
そしてその、空白部分のところ、58年間の空白のところにこのエステル記ということがエステル記で記録されていることが起こりました。
Now, studying that book, we can learn how she was able to arise and shine in extremely difficult circumstances.
エステル記を学んでみますと、このエステルが危機状態の中にあって、起きて、そして光を放ったかということが、書かれています。
And in learning those lessons, we are learning valuable lessons for ourselves living in earth's last days.
そのような教訓を学ぶときに、私たちはこのもう終末時代に住んでいる私たちにとても重要なこの教訓を教えてくれます。
And I hope we all understand we are living in the last days. It's not future anymore.
で、終末時代と言いましたが、それはもう決して未来のことではありません。今、私たちはその終末時代に住んでいるんです。今のことです。
I grew up in the Seventh-day Adventist Church hearing often about in the last days, when the last days come, we're there now.
私は子供の時からアドベンチストホームで育ちましたから、ずっとですね、子供の時から、まあ将来その終末時代が来たら、来たらというこの将来という感覚で育ってきました。
What kind of lessons do we learn from Esther?
まあこのエステル記から私たちはどういうことを学ぶことができるんでしょう。
The importance of walking with God and living a godly life in evil times.
神様と共に歩み、敬虔な人生を送る。しかも、悪に満ちたその時代にそのような歩みをすることの重要さを教えています。
I hope we also understand that's the time we're living in.
まさに今がその時であるということを皆さん理解、されていることと思います。
I'm not a pessimist.
私はですね、悲観的な人間ではありません。
I am not someone who, how about you?
皆さんはいかがでしょう?
Oh, if you're always negative, you make yourself sick.
もういつも否定的で暮らしているとですね、病気になってしまいますね。
A lot of negative, too many negative people in the church.
教会にもこう否定的な人って必ずいますよね。
Good morning! What's good about it?
おはよう。英語でおはようございますって言ったら、まあね、英語は良いっていう、良い朝という意味ですから、何がそんなにいいのとか。
Well, many things. A beautiful day today.
いや、本当にいいお天気で良かったじゃないですか。
Yeah, but you watch. It'll get cloudy.
いや、今お天気だけど見ててごらん、もうすぐ曇ってくるから。
疲れる。 OKWhenever God's people face hatred,
そして神様の民がこの憎しみを買うとき、
whenever they face persecution,
それから迫害に遭うとき、
and even death decrees,
そして死刑宣告ですら受けるとき、
from the enemies of the truth,
そして真理の敵からですね、そういうものを受けるとき、
only God.Can deliver them.
そんな状態の時に神様だけが私たちを解放してくださるお方です。
Human power, human ability doesn't work.
人間の力も人間の能力も私たちを解放することはできません。
Well, a story that happened thousands of years ago, you mean we can learn lessons for now? Yes.
何千年も前に書かれた話なのに、今現在の私たちに学ぶことがあるんですか？はい、あるんです。
Let's read this quote. Now, we're going to read some quotes through the weekend.
今週たくさん引用文をお読みいたします。
But, it has English and Japanese because some people here, they prefer the English.
両方英語と日本語で書かれています。両方に対応できるように、プログラムされていますので。
So I will not read the English.
で、英語の方は、まあ、時間の関係上読むことはいたしませんので、
スクリーンの方を。She will only read the Japanese.
日本語だけをお読みします。
And while she's reading, I'll take a nap. No, I'm just joking.
読んでる間に昼寝をしているそうです。
はい。Okay, can you see in the back?
後ろの方から見えますでしょうか？
We didn't bring binoculars, so I know it's very small.
双眼鏡を持ってきてもらったらよかったですね。
はい。
まあ、お読みします。古代において主は神様の代表者として立つために選ばれた男性と神の働きにおいて一致している献身的な女性を通して素晴らしい方法で働かれました。神様は素晴らしい決定的な勝利を得るために女性たちを用いられました。危機状態の時に多くの人々を救うために神様は何度も女性たちを前線に置かれ、 彼女らを通して働かれました。エステル王妃をも通して主は神の民のために力強い救出を達成されました。どんな力をも救うことはできないと思われた時、エステルと彼女の周りにいる女性たちは断食と祈りと迅速な行動により問題に向き合い、彼らのために救いをもたらしました。神の娘たちからです。
はい、this book hasn't been translated into Japanese yet, I don't think.
まだ日本語には訳されていません。2年後ぐらいにこれを、訳せるようにしたいなとは思っているんですけども、
A lot of very powerful counsel in that book.
この本の中に本当に力強いいろんな助言が入っています。
And here's the next one.
次です。同じく神の娘たち、旧約時代における神様がなさる女性の働きに関する研究は、今日の働きにおいて危機状態に直面することができるような教訓を教えてくれます。私たちはエステルの時代の神の民のように重要かつ目立つ立場に置かれないかもしれません。しかし多くの場合、改心した女性たちは謙虚な立場で重要な働きをすることができます。
Isn't that an encouraging quote?
とても励みになる引用文だと思いませんか？
And notice especially this part, converted women.
特に改心した女性たちとこうあります。
That is the key for anything we do in these last days.
これが私たち終末時代に住む私たちの重要ポイントなんです。
Even the disciples of Jesus, they were with him for 3.5 years.
3年半もイエス様と共にいた弟子たちですら、
But they weren't converted.
彼らは心から改心はされていませんでした。
He even said that to Peter. When you are converted,
イエス様はペテロによく言いました。あなたが改心したときにはと。
So that's a key.
ですので何をするにしてもこれがキーポイントになります。
Well, how do we do that?
さあ、じゃあどうして、どのように改心したらいいか。
How do I get converted?
どのように私たちは改心されていくんでしょうか。
I don't. He does.
実は私たちはしないんですね。神様がしてくださるんです。
And it is when we come to this book, His Word, that conversion can happen.
そして私たちがこの本に来るときに、聖書に来るときに、御言葉に来るときに、神様がそれを成し得てくださるんです。
We're still doing the introduction. We haven't started the study yet.
まだ今序論なんですが。
Did you know that God's name is not mentioned?In the book of Esther, not even once.
さあ、皆さんお気づきになられたでしょうか。エステル記の中に神様の名前は一回も出てこないんです。
In any form.
もうどんな形ですら神様という名前のものは出てきません。
It's very interesting.
興味深いですね。
Though his name is not there, you can see that his hand is definitely there working for his people.
名前は出てこないんですが、明らかに神様の摂理と守りの手は神の民にあって、そして救いのために働かれているということは明確にわかります。
And that's one of the reasons why I believe Esther is so important right now.
それがこのエステル記が今のこの時代にとても重要であるというその理由の一つだと信じています。
We live in a time when there is a collective worldwide some kind of amnesia regarding God.
実は私たちが住むこの世はもう神様のことは一切忘れてしまった記憶喪失のような時代に住んでいます。
A few days ago we were in Silicon Valley, California.
数日前まで私たちはカリフォルニア州のシリコンバレーにいました。
Lots of high-tech people there.
ここはですね、もうハイテクのメッカです。
Google, Apple, Microsoft, all of these people, they're there.
Google や Apple や、いろんなこの有名な、会社が集結しています。
And there are also a lot of atheists and agnostics.
それと同時にたくさんの無神論者もいます。
And that's spreading.
で、その範囲がですね、どんどんどんどん広がっているんです。
Especially in so-called advanced countries like Japan.
特に日本のようなこの先進国はそうだと思います。
You know, many people, no, I don't believe in God. I'm an atheist.
神様なんか信じない。無神論者だもん。
What do you believe?
じゃあ何を信じているんでしょう?
I believe we came from monkeys.
いや、もう私たちは猿から進化したって信じています。
Oh, the book of Acts says, when you disregard God, you claim to be wise, you become a fool instead.
使徒行伝にありました。私たちが、なんていうんですかね、賢いものだというときに私たちはとても愚かなものになっていると。
In cultures today, the only time God's name is mentioned is in bad jokes or in cursing.
そして今のこの世は神様の名前が使われるときはどういうときかというと、もう人を呪ったり、あるいはなんか変なジョークを言うときに神様の名前が使われています。Mm.
Very interesting that some of the worst words in English use God's name.
で、本当に興味深いんですが、悲しいことなんですが、英語でもう最も汚い言葉を使うときに神様のこと、神様という名前を入れてしまうんですね。
And people saying things that take God's name in vain.
それからもう一つ、そんなに汚くなかったとしても、無意味に神様の名前をやたらと使っています。
And that's why the first angel's message begins with, "Fear God, get back, respect Him, He's God."
だから三天使の一つ目のメッセージが、さあ神様に戻りましょう、神様に栄光を表しましょうというメッセージだったんです。
I find it interesting that even in Japan.A lot of people who cannot speak English use certain phrases in English that are not good.
で、日本に住んでいて本当に興味深いと思うことは、日本人のこの英語が喋れない方でも、ある一つのこの有名な英語のこのフレーズを使うんですね。
It's one you have probably heard.
よく皆さんもご存知だと思います。
And I hope you never use it.
で、もうお願いです。もうこの言葉を、無意味に皆さんは使わないでおいていただきたいと思います。
It's only three words.
三つの単語でできています。
But it's very bad.
でも英語の世界ではそれはとても汚い言葉と見なす。
汚いってひどい。
悪い言葉。
Very bad. And that is three words. Oh my.がでしょう。ほら。
しかも日本人とても綺麗な発音で言うんですよね。
Why do they know that, but they don't know him?
神様は全く知らないのにこういうフレーズは知っているんです。
Oh is ah びっくりした and my 私の God. Who people who say that he's not their God?
それを言ってる人っていうのはですね、その言ってる内容と違うんですよね。私の神様ではないのに私の神様ってこう言っているんですね。
And why is it always God's name and not the name of some other religious leader?
で、どうしてですね、そこの神様の部分をですね、他の宗教の神様を入れないのかなって思います。
I have never heard people say this.
こんなことを言ってるのは聞いたことありません。
Oh my Buddha.Oh my Shaka sama. Oh my Allah. They never say that. It's always God or Jesus.
神様とかイエス様なんですね。
Why do you think that is?
どうしてだと思いますか?
Because he is God.
なぜなら神様はそれでも唯一の神様だからなんです。
Why are all those words and phrases always about him and Jesus and not the others?
どうして他の神様じゃなくてこの私たちの唯一の創造主の神様なんでしょう?
Because the devil is attacking the only true God.
なぜなら、サタンが狙いたいのはたった一人、真実の神様だけだからなんです。
And God, the devil hates God's people.
サタンは神の民を憎んでいます。
Why?
なぜでしょう?
Here it is.
これが理由です。
I'm going to read this one. Satan himself, the hidden instigator of the scheme, was trying to rid the earth of those who preserved the knowledge of the true God.、Mm.
サタン自身がこの策略の背後で、暗躍して真の神の知識を保っている人々を地上から滅ぼし去ろうとしているのである。国と指導者からです。
Getting rid of God's people was a major theme in the book of Esther.
神の民を滅ぼし去ろうとしようとしているのがエステル記の中心テーマになっています。
If you get rid of them, there's nobody to preserve the knowledge of the true God.
この、神の民を滅ぼしてしまうとですね、真の神様の知識を持っている人がいなくなりますね。
Who are God's people today?
今日の神様の民とは誰のことでしょう。
Is it the Jews?
ユダヤ人のことでしょうか。Mm-hmm.
Is it general Christianity?
一般的にこうクリスチャン全員でしょうか?
Specifically following the Bible, all of it.
そうではなく、もう特にこの聖書を一部だけではなく、最初から最後まで全部真剣に信じている人が神の民なんです。
So the devil knew if I can get rid of those people, I will get rid of the truth.
ですのでこの神の民を滅ぼしてしまえばこの真理を滅ぼしてしまうことができます。
And without the truth, there can be no way to know when the Messiah comes.
そしてこの真理が滅ぼされてしまうとこのメシアがいつ来るのかっていうこともわからなくなります。
And if I get rid of the Jews, he definitely can't come because he has to come through the Jews.
それからユダヤ人を滅ぼしてしまうと、サタンはですねメシアはこのユダヤの家系から来るということをよく知っていましたのでメシアも現れなくなります。
It's simple mathematics.
もう本当にこれは単純な算数ですね。
No Jews equals no Messiah.
ユダヤ人がいないイコールメシアがいない。
No Messiah equals no Jesus.
メシアがいないイコールイエス様はいない。
No Jesus equals no Savior.
イエス様がいないイコール救い主がいない。
And the human race would be lost forever.
そういうふうにしてこの人類が永遠に滅びるようにサタンは仕掛けている。
And he thought that war that I started in heaven and lost over there, I want to win it here.
でサタンはこのように、確信を持っているんです。自分が天国で始めたこの戦争は負けてしまった。だから今度はこの地上でこの戦いに勝つんだとこう意気込んでいるんです。
I thank God that did not happen.
その通りにならなかったことを私は感謝しています。
And that at the end of all things, he loses again.
そして全てが終わった時にサタンはこの地上の戦いをも負けてしまうことを感謝しています。
So if you're having difficulties in your life and in your heart, that's the same battle, the great controversy.
ですので、皆さんの中に人生でお困りの方、もうどうしたらいいかわからない方、その理由はですね、このようなサタンとの大争闘の中に私たちが巻き込まれているからなんです。
The battle, Christ and Satan.
イエス様とサタンの戦い。
Good and evil.
善と悪との戦い。
And the most important place for that battle is right here.
そしてその戦いの一番大切な戦場はどこかというと、ここなんです。ここはこことつながっています。ですから両方です。
As you study the book of Esther, Esther, you find that she was a symbol, a type of Christ.
エステル記を学びますと分かることは、このエステルはイエス様を象徴しているということです。
Mm. Why? She's a woman.
なぜでしょう。エステルさんは女性でした。
Because she was willing to sacrifice herself for her people.
こういうことなんですね。エステルは人を救うために自分の命をも厭わなかったから。
And her name, Esther, means star.
またこのエステルという名前の意味は星という意味です。
And in Revelation, It says Jesus is the bright and morning star. Revelation 22:16.
そしてこの、黙示録にもイエス様のことを明けの明星と呼んでいますね。これもイエス様も欲しいです。
The book of Esther was addressed or written for the many Jews who were living in Persia who did not return to their homeland.
エステル記は誰に向けて書かれたものかというと、誰に当てて書かれたかというと、この時代のペルシャに居残った、ユダヤ人たちに向けてのメッセージでした。
はい、Let's read about that.
それを読みます。クロス王の恵み深い処置のもとで約5万人の捕虜の民が帰還命令を利用した。しかしこの人々はメドペルシャの領内に広く離散した幾千幾万の人々と比較するならばほんのわずかの残りの民であった。イスラエルの大多数の民は帰国の旅と彼らの荒廃した町々や故郷を再建する困難を経験するよりはむしろ捕虜の地にとどまることを選んだのであった。国と市指導者からです。
It's from Prophets and Kings 5:98 for those who watch the video. Not all the godly people left Persia. Some stayed.
しかしですね、すべての敬虔な人がこのペルシャを去ったわけではありませんでした。経験だったんですが、ペルシャに残った、ユダヤ人もいました。
And when the time came, those godly people arose and shined for him.
そして時は来たんです。このようなペルシャに残った経験な人たちが起き上がって、そして光を放つ時がやってきました。
Now we open to Esther chapter 1.
で、エステル記の一章ですが、
It is impossible to look at every verse, or we would not finish chapter 1 this weekend.
一つ一つ本当は丁寧にやっていきたいんですが、それをやっていますと多分今週で家に帰ることができなくなります。
はい。So you can read as you listen, or read chapter 1 and 2 tonight in your room.
ですので、私が話している間にこの一章に目を、聞きながら目を通していただく、あるいは、今晩一章と二章を読んでおいてください。
And you don't have to tell me what I left out. I know already. It's on purpose.
で、ですね、どこで終わったかっていうのは別に大丈夫です。
あの、what I left out. I didn't include.
で、私がお話しする中でですね、どんどんこのポイントをかいつまんでいきますので、抜けている部分が出てきますが、気になさらないでください。
Okay, so chapter 1 takes us, use your imagination, into the court of the Persian king Ahasuerus.
それではですね、皆さんの想像力を豊かにしていただいて、今から一章のこの王様のアハシュエロスのこの宮廷の庭にいるようなちょっと想像をしてみてください。
That name Ahasuerus, you see it up here in English, is the Hebrew form of his Persian name.
このアハシュエロスというのはですね、ペルシャの名前のヘブル語版なんですね。
はい、
ヘブル語なんです。
So now you're thinking, ah, わかった。だから、Xerxes は、okay, Xerxes is his Persian name. No, that's the Greek form.
で、まあ、ちょっとややこしいんですが、この、クセルクセルはですね、ギリシャ語なんですね。
うん。And he ruled from 486 to 465-64 BC.
とにかくこのペルシャの王様アハシュエロスは紀元前486年から465年とか464年まで国を支配しました。
And just to that, you know, he's a real person. That's a real carving. That's him.
これが本当のこの彫刻だそうです。こんな顔をしていたようです。
And you can't really tell from a sideways carving in the stone.
横向きですからあまり分かりませんけども、
and his eyes are worn off and so forth.
ああここに目がありましたね。
But you know, when he was alive, his kingdom was from India to Ethiopia. Huge.
彼がこの支配している頃には、インドからエチオピアまでの広範囲の国を支配していました。
And if you go to that part of the world today,
で今そのあたりのところを行きますと、
First, I have to say, I'm not going.
あ、私はまあ今の時代ああいうところには行きたくないんですが。
Because if I went, I wouldn't be allowed to come home.
まあ行ったらですね、帰ってこれない可能性がありますから。
And I might be, you know, blown up or something. Anyway, here's the actual remains of this palace.
で、彼の宮殿のこの遺跡ですね。
You can see these carvings up here that represent.Something in the history of that time. It's still there. The remains.
その時代の歴史を物語るようなこの彫刻が施されています。
And by looking at those stones, we can't really tell how great it was, but we get a little bit of an idea.
で、まあ写真だけでは彼のこの国がどんなに偉大だったかというのがあまりわかりませんけども、まあ確かにすごいことはすごいですね。
And if I could go there.
でもし私がそこに行くことができるのならば、
and walk and take pictures.
歩いて写真を撮ることができるのならば、
I would be wondering, wow, is this where Esther walked?
わあ、この今自分が歩いている同じ道をエステルも歩いたんだ。
Is this where she came in front of the king and he held out his scepter to her? Is this the room?
そしてこの道を通って王様の前まで行ってそしてこの尺をこう受けたこの道なんだ。
What was it like to come into that room with all those important people?
たくさんの重要人物に囲まれた王様のところまで一人で行くその時の気持ちはどんなんだったんだろうとか。
Something like this.
こんな感じですね。
That's also carved in stone.
これも石に彫刻が施されています。
So here's the man sitting there, and you get an idea of how, ooh, he was feared. He was the king.
そして王様ですから、もうみんなに恐れられていました。
And I know a lot of ladies here, when the sun's too strong, you go walking with your parasol, right?
日が強いと、日傘を差すように。
はい。Well, he did too.
彼もそうしていました。
The only difference, he had somebody to carry it for him.
まあ、違いは彼はですね、誰かがちゃんと刺してくれたっていうことぐらいですね。
So, you know, we have a little bit of an idea. It's amazing. These things still there.
そしてこれがまだ残っているっていうのはすごいことだと思います。
For, what is it? More than 2,500 years.
2,500 年ぐらい前でのことですね。
Amazing.
すごいですね。
Okay, chapter 1, verses 3 to 6.
では一章の一節から六節。
We read about how the king made a great feast.
もう読みはしませんけども、目を通しながら聞いていてください。王様はですね、180日間に及ぶこの宴会を、開くことを決心しました。
Have you ever been to a feast?
こういう宴会、酒宴に行ったことありますか
Yeah, my niece's wedding.
姪の結婚式に行きました。
Oh, they had a buffet, three tables with all kinds of food.
ビュッフェスタイルでですね、もうたくさんのテーブルの上にたくさんの食べ物がありました。
I went back three times, you may say.
3回も戻って、
And I couldn't,
ごちそうを食べました。
I couldn't sample everything.
それでも全部味見することができませんでした。
Three tables.
3つのテーブルの食べ物。
とんでもない。He knew how to give a feast. 180 days.
180日間にも及ぶ酒宴ですから、もう王様はですね、酒宴とはどういうものかというのをよく知っていたんです。
That's half a year.
よく考えると半年間ですね。
A feast that lasted half a year?
半年も続く酒宴。
You know, wouldn't they get tired of eating?
もう食べるのに飽き飽きしないんでしょうか?
Well, that's not all they did. They did all kinds of things. And somebody said the feast probably was moving around different prefectures.
まあ人によってはこういうことを言った人があるんですが、この場所をずっとですね、地方ごとにこう移っていったという人もいます。
Why did they do such a thing?
なんでそんなことをしたんでしょう?
More important, what did it cost?
それよりも それって費用どれぐらいかかったのかなって心配になりますね。Ooh,
wow. Well, the kings in those days did such things to impress others with how great they were.
実はこの当時王様たちはこういうことをしたんですね。それは自分がどんだけ素晴らしい王様かということを見せるために、偉大かということを見せるためにこういうことをしたんです。
Day 179. Tomorrow's the last day of the feast.
さあ、主演の179日目に来ました。最終日です。
はい、and the last day comes and whew, boy, that was a man. I gained 70 kilos. You know.
ああ、もうこの間に7キロ太った。
70。
あ、70キロ。70キロ。
Everyone was looking like sumo wrestlers.
もうみんな相撲さんのようになって。
わかんない。Anyway, but he didn't stop. It says, if you read, he made another special feast 7 more days.
ところが王様は180日で終わるのではなく、その後にさらに7日間の主演を設けたと聖書に書いてあります
。Who? Where did he get the money? That's a powerful empire.
どこからそんな費用が出たんでしょうか。もうとにかくこの帝国は、本当にこの勢力のある帝国だったということがわかります。
Now, many times those types of feasts were given just before going to a big battle, a war.
で、大概はこのような大きな主演を設ける時というのは戦いに出かける前にするんですね。
And if you study the history, you will findThat's exactly what happened.
で、歴史を勉強すると、この時も実はそうでした。
Now, reading verses 7 through 9.
では、7節から9節。
Still in chapter 1.
一章です。
And it begins with the words, if I can find it in my print, very small here. And they served drinks in golden vessels.
で、こう書いてありますね。酒は金の杯で賜り。
はい、and it says there was an abundance of wine. Are you reading it?
そして、酒を惜しみなく賜ったとあります。
According to the generosity of the king.
これも王様がどんだけ寛容であるかということをこう見せつけていたんですね。
It was all there, piled up.
どこにたくさんあったわけです。
And if you continue reading, it says verse 8, but no one was forced to drink. It's your choice.
で8節を見るとたくさんあったんですが誰も強いられることはなかった。
And so what happens after that was their choice.
ですので強制ではありませんでしたからお酒を飲むこと。ですがこの時から以降はですね自分の選択で飲んでいるんです。
You know, I've known people here in Japan who say,Well, if you don't drink, I can't talk with you. That's part of our culture. You have to drink. No, I don't.
で、日本人がよくこう言うんですね。いやー、一緒に飲んでくれないと心から話し合えないって言うんですね。
はい。
で、私は飲まなくても心から話せるので。
And so, I learned very early a Japanese phrase.
で日本に来て、まだ日本語があまりわからないときに、この言葉をすぐ覚えました。
すいませんですけど飲まない飲めない飲みたくない悪い works every time
これを言うとですねもうあまり強いられなくなります
はい and、I met a student once、on the train platform last train leaving the station
である時ですね終電のプラットフォームに自分の教え子がいました、はい
And he was ripping drunk.
でも彼はですね、もうデロデロに酔っ、メロメロに酔ってですね。
I only saw him in class after he finished working with his suit on.
酔っていたんですね。で、私はですね、彼のことをお仕事から直接学校に来たピチッとスーツとネクタイ姿の彼しか見たことがなかった
んです。But now he's on the platform.
ところが今はですね、もうヨレヨレになってですね。
And I said, is that really you, Mr. whatever his name was?
名前忘れましたけど、本当にこの人ですかって思ったんですね。
And he looked at me and, oh, sensei! With a, oh, too loud.
そしたら私に気がついてですね、まあ、酔ってても分かったんですね。先生とこう言ってくれました。お酒の匂いがプンプンしていました。
He was acting in a way that he never acted before.
で、その時の彼ったら今まで見たこともないような彼だったんですね。
And I looked at him and I really felt bad.
で、もう彼を見てですね、もう本当にお気の毒に思いました。
Because I could see he had already thrown up because some of it was on him.
なぜなら彼はもうすでにですね、もう吐いているっていうのが分かりました。もうお洋服がもう汚れていましたから。
So he had a double stink.
ですので彼はですね、二重の匂いが漂っていました。
The smell of the alcohol and the smell of the whatever he ate.
アルコールと、まあ、食べたものですね、吐いたもの。
You know, and I'm looking at him and I'm thinking he's going to go home and his wife has got to take care of him.
わあ、彼は家に帰って奥さんが彼の世話をするんだなって思いました。
いや、日本の奥さん
素晴らしいです。
素晴らしいというか偉いですね。はい。So I asked him, why do you drink?
で、彼にちょっと尋ねたんですね。どうしてお酒を飲むんですか?
And he leaned over and he said to me, for enjoyment.
そしたら彼は私にこう近寄ってきてですね、いや、楽しみのためですよってゲップをしながら言ってくれました。
I had to hold my breath.
で、うっと一瞬息を止めたんですが。
And I said to him, so you have to be like this to enjoy yourself?
あら、あなたはエンジョイするためにこういうことをしなくちゃいけないんでしょうか。
He said,
って言ったら、まあ、酔いが覚めたんでしょうかね。
And he got on the train and stood like this. He didn't say another word.
そしてですね、電車に乗って、まあ、こんな感じでですね、その後一言も言葉を喋りませんでした。
You know, it's a choice.
もうこれは私たちのこの選びにかかっているんです。
The king didn't say, everyone will drink or I'll kill you. No.
王様はここでですね、さあ皆の者を飲め、飲まない者は首を切るなんて言っていませんよね。
However, those who do drink are killing themselves.
王様は殺すなんて言わなかったんですが、自分の選択で飲んだ人たちは自分の飲んだお酒で自分を殺していたんです。
You know, it is at feasts, at big celebrations with lots of food that people become intemperate.
そしてこのたくさんあるご馳走の前で、たくさんある飲み物の前で、人間は大抵節制を忘れてしまいます。
Intemperate, they forget.
無節制、忘れてしまいますね、節制を。
Overdrink.
食べ過ぎてしまいます。飲み過ぎてしまいます。
And then the TV says, 飲み過ぎた?これ飲んでください。
というコマーシャルがあります。
You know, why don't they say, 飲み過ぎた? Stop it.
コマーシャルでですね、飲み過ぎたのならば、もうやめましょうなんて言ってくれないんですね。
So they get drunk.
ですので、酔っ払ってしまいます。
By the way, alcohol and tobacco are two things that I hate.
で、実はですね、個人的なんですが、アルコールとタバコ、私の最も嫌いな2つです。
How many people have come to me in a broken up home, miserable because somebody chose to drink?
もう私のところでもう何人もの人がですね、家庭を台無しにし、周りの人を台無しにし、また自分の人生も台無しにし、相談に来られる方に出会いました。
Yeah, we're, We're living in a time when some Adventists are saying, well, a little bit is okay, でしょ?
自分の選びでそうなったんですね。そして今ではアドベンチストですら、いや、ちょっとのアルコールは体にいいでしょって。
Paul says, a little bit of wine for your stomach.
パウロも言ってるじゃないですか。ほんのちょっぴりのワインはお腹にいいって。
And I have found that people who say that to me, that's their only memory verse.
で、大体それを言ってる人は、聖書こんなにたくさんあって、そこしか暗唱聖句していないんです。
And they misunderstand. That's not what he's saying.
そして前後関係を理解していないので、そこの部分をですね、もうねじ曲げて、理解しているんです。
Why are you talking about alcohol? We came here to study Esther.
先生、私たちはエステル記を学ぶためにここに集まったんですが、なんでアルコールの話をしているんですか?
Because of the alcohol, we have the story of Esther. That's how the whole problem began.
実はですね、このアルコールが問題の中心になっているお話でエステル記が始まるからなんです。
And it led to a death decree for God's people.
そしてこのお酒のせいで神様の民が死刑にさらされる目になったわけです。
And in Bible prophecy, alcohol represents heresy, evil doctrines.
それから聖書の予言によると、このアルコールというのは間違った教理、これを表しますね。
The wine of Babylon. 聞いたことある？
バビロンの酒、ワイン。
The whore who rides the beast, an imp, ne? In her cup is filthiness, abominations. That's the wine.
獣に乗った杯を持ったインプが、その杯の中には汚れたものがいっぱいあって、それを飲み干していると黙示録にありますね。
And the Bible says those who drink become mad.
そしてそれらを飲んだものはもう本当に怒り狂ったと。
In fact, there is an organization in the United States. The name is MAD, M-A-D-D.
で、実際にアメリカではあるこのグループがあるんですが、怒るという字をこうもじってですね、そういうグループがあるんですね。
M-A-D-D. It's an acronym.
はい。一つ一つ単語の頭文字が取られているんですが、どういう意味かというと、
Come back next year. No,
それを知りたい人は、okay. 来年また収容会に来てください。
M is Mothers Against Drunk Driving. M-A-D-D.
はい、飲酒運転をに反対する母親たち。
And every mother who got together and started that group lost someone, a loved one, because somebody chose to drink and drive drunk.
その組織が成り立っているそのメンバーのそのお母さんたちは全員誰かがお酒を飲むことを選んで、それがために自分の家族を失ったお母さん方なんです。
It's very sad. In Japan, the same thing. In America, a tremendous number of people every year die because somebody drove drunk.
日本も同じだと思うんですが、アメリカではもう本当にたくさんの方々が誰か他の人がお酒を飲むことを選んで、他の人が命を落としたという方々がたくさんいます。
That's just another reason why I hate alcohol.
私がアルコールが、憎いのはその理由の一つがこれなんです。
はい。Any form of alcohol.
どんな形のアルコールでもそうです。
And the Bible says, don't touch it, especially when it sparkles in the cup. Ooh, looks good.
聖書はそのようなアルコールに触れてはいけないと書いてあります。特にこのブクブクブクっと泡立つようなものも。
Here it says it's like snake poison, venom.It'll get you.
それはまるで毒蛇の毒のようです。必ず噛まれたら死にます。
So if you have anyone who's been tempting you, or if you're drinking, stop it.
ですので、もし誰かが皆さんを お酒を飲むように誘惑する人がいたら、決してそれに乗らないでください。
It's not good.
よくありません。
In fact, there's nothing good about alcohol.
実はアルコールでいいと最近日本では言われている一部の情報もありますが、実はいいことは一切ありません。
Nothing.
何も良いことはないんです。
If you can find one thing good about alcohol, please tell me. I haven't found any in the past 60 years.
過去60年間、年齢がバレました。アルコールのこのいいと思われること、一つも私は見つけたことはありません。
And I know I never will.
そしてこれからもきっと見つからないでしょう。なぜなら神様の言葉は決して間違わないからです。
Said, don't touch it, don't even look at it, I'm not.
そして神様がそれに触れてはならない、見てもならないと言ったら私は絶対触れません、見ません。
Oh, but the government said if you drink this much red wine, it's good for your heart.
あでも最近の政府の研究発表によると、まあ、1日これぐらいのお酒は心臓にいいって、ワインは心臓にいいと、はい、言われていますっていうかもしれません。
はい、you know, why red wine?
なぜ赤ワインなんでしょう。
And why wine?
なぜワインなんでしょう。
Drink grape juice.
そんなものを飲まなくてもグレープジュースを飲んだら同じ効果があります。
Anything good for your heart in wine is in grape juice without the alcohol.
実はアルコールの中の良いと言われている部分、それは全部グレープジュースの中に入っているんです。
はい。Oh, what about sake?
じゃあお酒はどうでしょう。
It's good for starting fires.
あ、お酒は火をつけるのにすごくいいらしいです。
Oh, だけOkay. Nothing else good about that. What about cooking with it?
Ah, so then, お酒を使って料理をするのはどうでしょう。
Because when you cook, all the alcohol goes out.
料理をしたらアルコールがこう飛んで消えてしまいますから。
Hey, but what are you doing? You're training your tongue to like that taste.
それもあまり良くないですね。なぜなら私たちのこの舌をですね、そういう味に慣れさせてしまうからです。
In the Bible, yeast fermentation is a symbol of sin.
お酒というのは、皆さんご存知のように、麹でこの発酵されたものですね、
はい、
そして聖書の中ではこの発酵というのは罪を象徴するときに使われます、
That's why communion, no fermented bread, no yeast.
ですから、私たちが、聖餐式をするときには種入れぬパンを使いますね。この中にイーストを入れません。
That's why we do not use fermented grape juice either.
同じ理由で私たちが飲むのは本当の赤ワインではなくブドウジュースです。発酵したものではありません。
The biggest Christian organization in Christianity,
キリスト教の一番大きなこの組織は。
Has a huge problem with alcoholism.
実はアル中の問題が大きいんですね。
Because the priests have to do the ceremonies with the real wine sometimes more than once a day, and then they drink more at home. A lot of alcohol problems.
なぜなら神父さんたちは皆さんを代表してこの本当のワインを赤ワインを一日何回か飲まなくてはいけない、そして家に帰ってもまた飲むというふうな生活をしているとしたら、この必ずアルコール中毒症になってしまうからです。
I Notice I didn't mention which group.
どこのグループっていうのを私言いませんでしたよ。
I know you figured it out though anyway. Okay. Jesus prophesied that in the last days there would be increased intemperance.
イエス様はこのように予言なさいました。世の終わり近くになるとこの世は、節制がなくなるだろう。
He did?
そんなこと言いましたっけ。
What are you talking about?
何のことでしょう。
Turn to Matthew, hold your page.
ここに糸を引いていただいて、マタイ
Turn to Matthew 24.
の24章を開けてみましょう。
We're going to read verses 37 through 39.
24の37から39です。
But as the days of Noah were, so also will be the coming of the Son of Man. For as in the days before the flood they were eating and drinking and marrying and giving in marriage until the day Noah entered the ark, and they did not know until the flood came and took them all away. So it will be in the time of the Son of Man.
37からです。人の子の現れるのもちょうどノアの時のようであるだろう。すなわち洪水の出る前、ノアが箱舟に入る日まで人々は食い飲み目取り嫁ぎなどをしていた。そして洪水が襲ってきて一切のものをさらっていくまで彼らは気がつかなかった。人の子の現れるのもそのようであろう。
Now, if we read in the book of Genesis, chapter 6, it says the people of that time, their thoughts were evil continually.
さあ、ここにノアの時のようであるって書いてありましたが、創世記の6章になると、ノアの時代の人たちは悪に満ち溢れていたと書いてあります。
Genesis 6:5, you can write that down.
書いておいてください。創世記の6の5です。
and 6:12.
それから6:12。
Now there's nothing evil about normal eating and normal drinking.
で、普通に食べたり飲んだりする分には何も悪いことはありません。
And when we eat it for health and life.
特に、健康のため、生きるために食べるというのは悪いことではありません。
And there's nothing wrong with proper marriage.
またメトリって書いてありましたが、正しい正当なこの結婚は、悪いものではありません。
And there's nothing wrong with normal being given in marriage.
またこの結婚させることもですね、正当であれば悪いことではありません。
But marriage has been defiled.
でもこの結婚が汚されてしまったんです。
Even to the point when many Christians are saying, "Oh, well, you know, what's wrong with that?"
で、あれ、それってなんでいけないんですか？と思うかもしれません。
And you say, "Oh, are you referring to gay marriage?"
ああ、今ではですね、違った形のこの結婚が出てきていますね。
はい、
先生、その同性愛者のことを言ってるんですか？
I didn't say it. You thought it.
いや、そんな言葉言いませんでしたよ。きっと皆さんそう思ったかもしれませんが。
But yes, I am referring to it. The Bible says it's wrong. It's abnormal.
聖書にははっきりとそのような結婚はいけないと書いてあります。普通ではないと書いてあります。
And in some places in the world today, I could be arrested for what I just said.
そしてあるいくつかの国ではですね、今私が言ったようなことを聞いたら私は逮捕されます。
That's the way it is. Discriminate. Hate speech, they say.
Hate speech に見なされてしまいます。
No. If I hated people, I wouldn't be a pastor.
いえ、私は人を憎んだりはしません。人が憎いんだら、私は牧師になんかなっていなかったと思います。
I want people to know God and experience His salvation.
私はただ神様を知っていただき、そして救いの喜びに扱っていただきたいと願っているだけなんです。
And that experience of salvation means He saves us from sin.
そしてその救いの体験というのは私たちをそのようなこの罪の生活から救い出してくださるその体験なんです。
But in our day, people are saying, oh, they are married. That's not marriage.
ところがもう今の時代はそれがおかしいとも罪だとも言ったりはしません。ああ、あの人たち結婚してるんだよともう何でもないかのようになっています。
It is a huge problem in other countries.
で、ある国においてはですね、大きな問題になっています。
国々。It's like it's like a disease that's spreading around the world.
まるで疫病が地球全体をこう包み込むように広がっています。
Because the devil is trying to destroy marriage and purity.
それはサタンが神聖なる神様がお作りになった結婚制度を滅ぼそうとしているからなんです。
And we have a whole generation younger than all of us who do not understand. It's a sin. It's not an alternate lifestyle.
そして私たちよりもうんとうんと若い世代はもうですね、そのようなライフスタイルが実は罪であるとか、それは良くないということをという観念なく育ってきています。
But there is another big problem here in Japan.
それから日本でもう一つ問題が大きな問題があります。
People that choose to live together without being married.
今度は男女の関係なんですが、結婚をしないで一緒に同棲を始めること。
And when you say something,
で、
when you try to say something about it,
で、それに関して何かを言おうとするとき、
What's wrong with that?
先生、それっていけないんですか？なんで？
何が悪いの？You know? They don't know.
もうみんな知らないんですね。感覚がないんです。
And that tells me our mission as Christians. We have so much to do.
もうそれだけでも私たちに、託されたこの使命はですね、大変重いものだと思います。
Now, the next slide is both quotes and very small.
で、次の
I can't even see it. Okay.
はい。次の引用文は長いので字が小さいですけれども、はい、洪水の前の人々に幸福をもたらす原因になった同じ罪が今日行われている。神を恐れることは人々の心から消え失せ、神の律法は冷淡と軽蔑をもってあしらわれている。あの時代の極度の世俗化が現在の世代にも同様に行われている。神は洪水前の人々が飲み食いすることを非難されたのではなかった。神は彼らの体の必要を満たすために地の産物を豊富にお与えになったのである。彼らの罪は与え主であられる神に感謝せず、これらの賜物を受け何の抑制もなく食欲を満たして堕落したことであった。彼らが結婚することは正当なことであった。結婚は神が制定されたものである。これは神が定められた最初の制度の一つであった。神はこの儀式に特別の指示を与え、それを神聖で美しいものとされた。しかし人々はこうした指示を忘れ、結婚を悪用して情欲を満たすものにした。人類のあけぼのからです。
Patriarchs and Prophets 101. Notice these words. Marriage was perverted.
ここに結婚制度は汚されたとありました。
Talking about the time of Noah.
ノアの時代のことですね。
Jesus said there would be a repeat at the end of the world.
イエス様はそのような時代が世の終わりにまた再び起こると予言されました。
In Noah's day, God purified the earth with water.
ノアの時代には神様はその汚れた罪の世界を水で清められました。
And at the end of the world, he will purify with fire.
そして世の終わりには今度は神様は火でその罪を清められます。
Evil comes with excess.
悪というのは何かが豊富にあるときに起こります。
Eating in excess, doing things excess, there's evil in there somewhere.
食べ過ぎたり飲み過ぎたりするときにこの悪がこの存在しているんです。
So whenever God tells us, you know, you should stop that, we should stop.
神様が私たちに、ああもうそれやめた方がいいよって言うのならば私たちはやめるべきです。
If God says that is not something you should be eating, eat this. That's not healthy. This is.
で、神様がおっしゃるときには必ずそれじゃなくてこっちの方がもっといいんですよといいものを提供してくださいます。
You and I are supposed to be learning now how to be ready for what we're going to eat and drink and do in heaven.
私たちは今現在この地上で将来私たちが天国に行った時にどういうものを飲んでどういうものを食べるかということの練習をこの地上でしているわけです。Oh,
otherwise, what would happen when we got there?
そうでなければ私たちが天国に行ったらどうなるんでしょう。
Of course, that wouldn't happen.
まあ、多分そんなことは起こらないと思うんですが。
多分で絶対。
Okay. 絶対起こりません。
We get there, what? No alcohol here?
天国についてですね。ここにはアルコールないの？
No McDonald's here?
マクドナルドもないの？
Yeah, no トンカツ here?
トンカツもない？
とんでもない。Yeah. They'll get it later. when God says, this is my plan for you, it's always the best.
神様がさあこっちが私があなたのために用意した計画ですよって言った時にはそれが一番良い計画なんです。
Okay, back to the feast.
それでは、主演に戻ります。
Chapter 1 verse 10 through 12.
エステル記の一章です。
10節から12節。 Esther 1 10 through 12. It starts in verse 10. The king's heart was merry with wine.
さあ10節にこうあります。アハシュエロス王は酒のために心が楽しくなり、
Remember my friend? Why do you get drunk? For enjoyment.
私の友達と一緒ですよね。酔っ払いながら、いや楽しみのために飲んでるんだよと言ってました。
And the next morning, with his head, bang, bang, bang. Are you enjoying yourself today?
翌日は彼はきっとですね、二日酔いで頭がガンガンこうなってたでしょう。
はい。Good morning! 小さい声で。It's not fun!
ねえ、そうなると翌日は楽しいことちっともありません。
The Bible is saying here the king was drunk.
ここに書いてあります。王様は酒のために心をが楽しくなり、まあ、酔っ払ったとこの英語では書いてあるんです。
書いてない。That's what it means.
ああ、そういう意味なんですか。
意味が、はい。He was drunk. How shameful!
酔っ払ったという言葉は日本語にも書いてませんが、まあ、酔っ払ったという意味で書いてあるんですね。
Okay, and so he had finished for half a year showing his power and his wealth and his kingdom.
さあ王様は6ヶ月もかけて半年もかけて自分がどんだけ偉大で寛容な王様かというのを見せびらかします。
And now he's showing off the best wines. This one's from France. 知らないけど。 All the expensive stuff. いいでしょ? Yes, okay. That's the king.
でひょっとしたらですね、次にはもう世界中から集めた素晴らしいワインをこの振る舞ってですね、見せびらかしたかもしれません。
So he wasn't thinking clearly.
とにかく王様は酔っ払っていますから、この頭脳が正常に働いていません。
You know anyone that the day before an important examination in school, they get drunk so they can go take the exam drunk? I don't think so.
学生さんでですね、テストの前にこう飲んでですね、酔っ払って翌日テストを受けに行く人っているでしょうか。
Worst thing you can do.
もう最悪の事態ですね、そうしたら。
Well, the king was about to be tested morally.
ところがこの王様はこの次道徳的にテストを受けることになるんです。
はい、and it says here in verse 11, he requested, he commanded.That the queen be brought.
11節になると王様はこのように命令します。王妃ワシテに王妃の冠をかぶらせて王の前に来させよ。
Why would he do that?
なんでそんなことをしたんでしょう。
The queen Vashti, she was known to be very beautiful.
王妃ワシテは美人で有名だったんです。
And so the king said, bring the queen. I want them to see I have the most beautiful
で王様はですね、この頭がちゃんと考えられない中でですね、さあ王妃を連れてこい、俺の世界で一番美しい、妻をみんなに見せびらかしてやるという。
And many of those guests were also drunk.
それから見せびらかせるそのお客様方、この方たちも酔っ払っていましたよね。
Why do they have in Japan trains and subways with women's only car?
さあ皆さん、日本には他の国にないものがあります。電車に乗ると女性車両というのがあります。
地下鉄も。
地下鉄。なぜでしょう。
Right? And certain time of the day.
ある一定の時間帯には女性車両があります。
You know, some of you have experienced it, late train.
結構終電に近い電車に乗ったことのある方いらっしゃいますか。
Somebody sits next to you.
誰かがこんな感じでピターッとくっついて座ってきたら、
姉さん気持ち悪い。 You know, I had a drunk sit next to me on the train many years ago in the middle of the day.
私は実はですね、もう真っ昼間にそういう酔っ払いの人にこう絡まれでかけたことがあるんです。
姉さんは言ってないけどね。And then he sat next to me and he looked at me and said, Oh! How are you?
って英語で話しかけてきました。
Really drunk.
もう本当にすごく酔っ払っていて。
And the pronunciation of the letter H was very strong.
で、H の発音がすごくきつくって。
How are you? I don't know what he was drinking sake. I could smell it.
まあお酒だったと思うんですが、飲んでいたのはきっと。
And I got on the train in Chiba going to Tokyo.
千葉から東京に向かう電車でした。
He sat right next to me. The train is half empty. Next to
me. もう電車は半分ガラガラなのに、私の横にピタッと居ついて座る。
He said in his broken English, you like Japanese people?
日本人好きですかって英語で話しかけてきました
。 I said, yes, very nice.
息を止めて、はいはい、日本人あのいい人たちですよね。
He said, ah, Japanese, 日本人のハート大きい、大きい、very big.
って言って。
And then he got off the train.
で、電車降りてくれました。
And I thought, whew.Boy, I'm glad he's come. But then he came back.
と思ったら戻ってきたんですね。
He went to the kiosk and bought me a chocolate bar.
ああ、そしたらこのおじさん、キオスクに行ってチョコレート、板チョコを買ってですね、プレゼントしてくれた。
So now I felt obligated. I have to sit here and be nice.
ああ、そしたらですね、もういやもうこんないい人だから我慢して一緒に座っておしゃべりをしてあげないとって思っちゃいます。
And the doors closed. And the train took off.
あの扉が閉まりました。
And he right next to me, leaning on me.
でこんな感じで。
I found out any letter of the alphabet was too strong.
でもどのアルファベットもですね、もう息をたっぷり吐き出しながら喋ってくるんです。
And I, he would say something, and the people sitting across from me were hiding behind their newspapers.
そのうちに気がついたんですが、向かいに座ってる人とか。がですね、新聞を大きく広げてですね、はい、自分の顔を隠すように広げてですね、で、クククククって笑ってるんですね。
で、laughing with the paper shake. No one helped me.
誰も自分のことを助けてくれないんです。
I was hoping someone would go, oi, 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 leave him alone. Nobody helped.
誰もですね、ああ、もういい加減にしろ。彼をもう、あの、ね、あの、絡むなって。
Then I looked and
言ってくれないんです。
Way over there, there was a man going like this.
そしたら向こうの方からですね、おじさんがこうやって呼んでいました。
Telling me, come sit with me.
こっちに来て座んなさい。
But then I'm thought, if I leave, what's he gonna do?
でもちょっと怖かったんですね。いきなり、その場を立ったらですね、もう何されるかな。
You know, and I look, the guy's still going like this.
こうやって呼んでって。
Then suddenly he stood up.
そしたら彼が立ち上がって。
And he came over.
こっちに来てくれたんです。
He was drunk.
そしたら彼も酔っ払ってました。
And he started arguing with the guy next to me.
そしてですね、隣に座ってる酔っ払いとあの口論を始めたんです。
このやれよとか all of this stuff. And the newspaper still shaking.
向かいの新聞を抱えた人はもうクククッと笑って。
And I'm looking at the clock. Hurry up, Tokyo.
で時計を見ながらですね、もう早く東京に着かないかな。
And they got up and they were just gonna start fighting, and I'm wearing a suit, right?
で私あのスーツを着てたんですけども、この二人が今度は立ち上がってですね、もう殴り合いになりそうになったんです。
なんだと。Stood up. And I'm between them like this. Stop. ダメ。
間に入って止めました。
And he went and sat down.
そしてですね、まあ、彼は向こうの方に座って
And he sat down.
でこっちはこっちに座って
And just...
こんな顔で座っている
And he didn't talk anymore.
でもう二人とも黙って
And I thought,
ああよかった、
ah! And then Tokyo.
で東京にやっと着きました
And I got off the train. Up the stairs.
でもう戸が開くと同時にですね、もう急いで電車を出ました
And I wondered, what are these men like when they're normal?
で思ったんですね。この二人普通酔っ払っていない時、シラフの時はどんな感じの人なんだろう。
We saw some stone images of King Xerxes, and none of them were what he was like when he was drunk.
先ほど最初の方にあの座っている王様と周りのお付きの人の彫刻見ましたよね。全然酔っ払っていなかったですよね。おそらくこの主演で王様が酔っ払っていたのとは全く違った姿だったんだと思います。
Bring the queen!
王妃を連れてこい。
Right, like the guy on the train. Bring the queen!
電車のおじさんのように。
And so they went and got there. The king is demanding you go and, you know, show yourself.
そしてお次の人がですね、和室のところに行って、王様が、あなたのことを呼んでいる。すぐ用意して行きなさい。
The queen knew exactly what was going on.
この時、ワシテ王はですね、何が起こっているかはっきりと理解できていました。
She was being treated like a horse.
もう彼女はですね、ずっと馬のように扱われていたわけです。
Or some fashion model.
あるいはファッションモデルのように。
Was she supposed to come in and walk like this? You know, she's the queen.
王妃でありながらこんな感じでですね、みんなの前に現れなくてはいけない。
How these half-drunk men looking at her? No, I don't think so.
そしてもう酔っ払ったお客さんたちがですね、もういやらしい目でですね、こうじっと眺められてしまうということを知っていました、彼女は。
Verse 12.
12節。
She refused and the king's anger burned within him.
それでですね、王妃はしては従事が伝えた王の命令に従ってくることを拒んだので、王は大いに怒り、その怒りが彼のうちに燃えた。
So the king had an alcohol problem.
ということはですね、王様の問題は一つにアルコールの問題があった。
And he also had an anger management problem.
二つ目にアンガーマネジメントの問題があった。
You see, alcohol makes people do stupid things.
アルコールというのは人を愚かなことをさせてしまいます。
And when Vashti refused, that was an affront to his pride.
ですから、ワシテ王が王様の命令に従わなかったときに、もうプライドが傷つけられてですね、怒りとなって燃えたんです。
Half a year of lavish feasting to show how powerful he was.
もう半年間に及ぶ豪華なごちそうの酒宴の後に。
And then his wife says, no.
自分の妻がですね、no というわけです。
That was like a sour note in the middle of all of that.
もうこんな立派なこのパーティーに水を差すような出来事だったわけです。
I'm the most powerful man on the planet, except when it comes to my wife.
わしはこの地球上で一番権力のあるものだ。でも奥さんを除いてね。というふうに宣言しているようなものだったんです。
But you know, Vashti also had a feast of her own.
で、読み進めると分かるんですが、実はワシテ王妃も自分のこの酒宴というのを設けていました。
Here's what that was like.
で、それはこういう感じだったんですね。ワシテ王妃もまた女たちのために酒宴を設けたと書かれていますが、これは気まぐれやみだらな宴会ではなく、慎み深く礼儀正しい王国の地位の高い女性のために女王によって設けられた宴会でした。バイブルコメンタリーからです。
So what happened?
さあ何が起こったんでしょう。
Well, we have to look at that next time because our time is up. It's 5:34.
はい、ちょっと時間になりましたので続きは明日ということになりますが、はい、来年ではありません。明日です。
明日でいいよ。Okay. So I think we have announcement or something.
はい。途中になりますが、これでセミナー1を終わりにいたします。